脳死を人の死として、そして、脳死状態にある人の臓器を、移植、生きている方のに、移植するという、これは割と西洋ではもう当たり前になっている医療ですけれども、日本では今年になって初めてですね、この行われるようになったものであります。でここに至りますまでに、皆さんもよくご存じと思いますけれども、臓器移植法案というものが出されてですね、そしてこれが法制化されたわけでありますが、その前にはですね、この脳死を人の死と認めて、そこからその脳死と判定された方 の, もの内臓とかそういうものを取り出していいものだろうかということが議論されたわけです。脳死のことについては、それは去年一昨年ぐらいでしょうかね、随分いろいろ議論されたようなんですけれども、結果的に言うと、きちっとした判断が降りたわけではありませんでした。というのは死をですね、どう捉えるかということが、私たち日本人には固定した考え方がないんですね。死とは何かということをいろんな人を呼んでですね、その委員会で意見を聞いたそうですけれども、その呼んでくる人によって全然言うことが違うと。で、死という問題を考えるときには、どうしてもこれは宗教のに頼らざるを得ないんですね。死というのは、死んだ、特に死後のことっていうのは誰も、それは立花隆さん の, 臨死体験なんてものはないわけではないですけれども、本当に完全に死んでしまった人のがどうなるかということは、誰もそこから帰ってきた人がないので知らないわけですよね。そうすると宗教的な考え方に頼らざるを得ないんですけれども、仏教界も神道界も、あるいは他のいろんな宗教、もちろんキリスト教も含めて、来る人来る人言うことが違って、で結果的にはまとまらない。だから死というものが一体人間にとってどういう意味を持つのかということを確定しないままにですね、とにかく脳死というものを判断する基準だけちゃんと作ってしまおうと、欧米のものに準拠する形で作ってしまって、とにかく臓器移植がいいということを、脳死に基づく臓器移植というのは必要なんだということを、実例としてやらせてしまおうというような、そういう何かちょっと、強引なですね、動きというものがあったような気がします。ですから実際高知で最初に行われた時以後、今もそうですけれども、臓器移植というものが席を切ったようにバーッと行われてますけれども、一体その脳死というものは何か、あるいは人の死というものは何か、あるいは死んだ人の臓器を移植するというのはどういうことかということをが、このみんなの間でちゃんと議論されて、どういう意味かということを納得する前にですね、とにかくどんどんやってしまえと。そしたらこれだけの人が助かってるじゃないか、こんなにいいことがあるじゃないかというようなことばかりが先行して PR されて、そして気がついてみたらもう日常的に臓器移植が脳死状態から行われるというふうにおそらくなるんだと思います。しかしですね、これは大変恐ろしいことです。人の死というものは何かということを十分に理解しない、十分に納得しないけれども、もうこれはですね、数値の上では脳死なんですよ、お宅のお父さんもこれ脳死ですよ、だから脳死だから、ね、今流行ってる人臓器移植やらなきゃいけませんよ、ドナーカードもコンビニでもらってお父さん書いてるから、これは臓器移植ちょうどいいですよ言われてですね、そうか、じゃあやっぱり臓器移植しとけばお父ちゃん死ぬけど、この心臓がどっかで生きてれば父ちゃん生きたことになるかなとかということで、この臓器移植をしてしまう。本当にその人が今そこで死ぬということがですね、うやむやにされて、 そしてただその臓器移植がメリットがあるということだけでこの行われていくと、それはですね、もともとその臓器移植というものが発展した西欧の社会はご存知のようにキリスト教の社会観とか倫理観とか生命観とかを持っている国ですね。だからその人間の魂というものは死ねばその人間の肉体を離れていくの。死んだ人の体というものはもはや何の意味もない。これはキリスト教の考え方ですね。ところが日本人はですね、最後の骨の一かけらになってもまだそこに魂があると信じてるんです。だから未だに第二次世界大戦の時に亡くなった方の遺骨を探しに行く、また見つかったと言ったらそれを手厚く葬りに行くじゃないですか。これ遺骨信仰っていうんでしょうかね。これはですね、日本人だと当たり前の気がしますよね。死んだ人の骨を探して見つけて弔うのは当然だと思うんですけど、世界的にはこれは非常に珍しい考え方。もちろんキリスト教の国はそうですけれども、そのヒンズー教のインドなんか行きますと人の骨なんてものは日常的に転がってますから、そんなにいちいち探し出して弔うなんてことはまずないですね。中国人もそこまで固執しません。中国人は現世的ですから、その発掘に行ってですね、この一かけの名前が書いてない骨に名前をつけて弔うというのはまずしないですね。だ日本人はその人間の体というかこの肉体ですね、骨とか肉とかそういうものの中にその人の霊魂が宿っているというふうに今でもそう信じて疑わないんですよ。だからそういう民族であるのに脳死だって言われて、その簡単に臓器を取り出してですね人にあげるということは、まあもうみんなそういうふうに決まってますよ、これテレビでやってるでしょうということだけでなし崩し的にやっていくとですね、おそらくものすごく傷つく人がいるんじゃないかなと思うんですね。整理されてないんですから、人の死というものがどういうものかということが整理されないうちに。だから僕は臓器移植が悪いというわけじゃありません。むしろそれ進めるべきだと思います。だけれどもその前にやることがあると思うんですね。その前に人の死というのは何かということ、あるいは死と肉体の問題、魂の問題、そういうことをきちっと共通理解がもしできないにしてもですね、こういう考え方ができるということをまずその宗教的に理解しないではこの臓器移植とかそういうことをこう軽々に進めるということは恐ろしいと思うんですね。で今日はですね、日本人のその死の捉え方というものを、まあ、代表する3つの宗教を挙げてこのまずお話をして、その後で聖書の語るその死の考え方というものをお話ししたいと思うんですが、まず、まあ、何といっても日本人の宗教といえば神道ですね。で神道というとですね、古事記日本書紀になるんですね。どうしても古事記日本書紀読まなきゃいけないんですが、で古事記日本書紀2つ合わせて紀記なんて言いますけども、は本来はですね、本来はと言いますか、その大半は天皇陛下が神から天下った方であるということを擁護するための本ですね。まあ、お読みになった方はお分かりと思いますけれども、天皇陛下というものが一体その神様とどうつながっているかということを、まあいろんな面白いファンタスティックなというかファンタジックなお話でこう飾りながら語っている。で結局天皇家というものは神様の直系なんだということを擁護しているわけですね。書かれたのは奈良時代ですから、その天皇制というものがまず最初に花開いた時代ですけれども、でその中にはその天皇に行く前あるいはその前後に神様の話がたくさん書いてあります。ご存知のイザナギ、イザナミの御事という、これが一番最初の神様ですかね。でこれは結婚して生まれてくるんです。神様がいっぱい生まれてきます。で神様が生まれてくるだけじゃなくて国土が生まれてくるんです。最初の国土っていうと僕も知らなかったんですけども、淡路島とかですね、 なんか壱岐対馬とか四国とかね、本州なんか最後の方ですよね。で、神様の話とか国土の話が書いてるんですけど、人間の話出てこないんですよ。で、聖書は最初に神様は天と地を創造して、次にもう そこで人間の創造でしょ。古事記日本書紀に人間の創造出てきません。人間の話が出てくるのは、神様が喧嘩をして、夫婦喧嘩をして、夫婦の神様が大喧嘩をして、奥さんの方が腹が立って、よし私は人間を1000人殺してやるとかって言うと、旦那さんの方が、女子わしが1500のサンバさんを作ってやるなんて言ってですね、産院を作るとか言って、あの喧嘩してるとか、そんな話ですね。でどうもその 人間というものは神のそのおもちゃとまで言わないですけれども、その神々の、妬みや恨みやいさかいやわがままによってです、もてあそばれます。神道的な考えだと、やっぱり神道というのは神の道ですからね。神様中心なんです。その中心は万世一系の天皇陛下ですね。だから明治時代あるいはその戦時中に神道が用いられたのは、それはですね、天皇陛下の名のもとに死ぬことを擁護するためです。おそらく山田さんにお聞きになった、その一番よくご存知と思いますけど、天皇陛下のために死ぬことが日本人 その本命であると、いうことを擁護するために、天皇制がもう一回持ち出されてきて、古事記や日本書紀、そしてそれに基づく教育勅語のところが発布されて、そして人間の命はこの軽々しく扱われている。それだけじゃなくて、まあ、死んだら無駄死にはかわいそうなので、あの靖国神社に祀ってですね、それで死んでも神様になれるんだからというようなことでもって、死んだ人が あんまりちょっとただの無駄死にじゃかわいそうだからというような取り繕いもするわけです。だけども基本的には神道においては人間の命というものを、あるいは人間に主体性がないですね。人間の側に主体性がない、神様の、神の定めになること、神聖書の言うような神の主権ということではなくて、ただなんかもてあそばれていくという感じですね。ただもう一つ大きなポイントは、死者と生きている人の世界ですね。死者と生者の世界がつながってます。柳田国男はこれ、あけぼの染めのようだと評しました。あけぼの染めというのはつまり、あけぼのですよね。日が昇ってくる状態、夜明けの状態ですね。こう下の方はオレンジ色だけれど、上の方は真っ黒だと。その色が無段階につながってますよね。だから死者の世界と生きている人の世界は、これ無段階でつながっている。境目が、きちっとした境目がない。だからに魂が行ったり来たりします。お盆というのは仏教的なようですけれども、これは2年前の96年か3年前に僕はお盆の時にここでお話ししたんですけども、このお盆というのはもともと神道の考え方です。ウランボン教というのは後から仏教が勝手に作ったもので、もともとないですね。仏教においてはその先祖の霊が帰ってくるなんて考えたら、仏教の中にはこれっぽっちもあります。神道の考え方、霊が行ったり来たりします。で1年に1回帰ってきて、そこで生きてる人と、一献酌み交わしてご馳走を食べて、それで帰っていくわけですね。でそれだけじゃなくて、死んだ人に何か悪いことをするとたたりがあります。これは神道的というか、日本の土着の信仰的というんでしょうかね。皆さん、もののけ姫ってご覧になりました？映画ご覧になってないですか？ご覧になってない方はぜひビデオ屋で借りて見てください。宮崎駿さんのね、最後の漫画だそうですけども、あれなんか本当に日本的ですね。イノシシがたたり神になってですね、人の世界に襲ってくるんです。そのたたりが一人の高顔の美少年に乗り移る。で彼はそのたたりをから自らを解き放つために、その元の神の国に向かう。ちょうどそしたらそこにはなんか人間が その山を切り崩している、自然を切り崩していて、ただこの自然と神様というものが本当に結びついているんですね。自然を壊すものは神様に刃を向けているんだと。で、彼は山に行って、そこの神様に助けてもらおうと思うんですけれども、その悪い方の人間がその、神様のいる山に向かっていって、そこでその神様を、神様の首を人間が切り落としちゃう。だからおそらくこれですね、外国の人が見たら理解できないと思いますよ。で、神様はの首を人間が切り落とすんです。でもあの映画を見てですね、これはちょっと宗教学的におかしいよと思って見ている日本人の人はほとんどいないと思います、ね、おそらくああなるほどこういうこともあったかななんて、まあそこまで思っちゃいないかもしれませんけれども、違和感なく見れるんですね。僕なんかも違和感なく見れるっていう、まあどっかに違和感ありますけれども、違和感なく見れるということは日本人なんだなと思いますけれども、まあぜひご覧になってみてください。おすすめします。綺麗な映画です。本当に綺麗な絵はね、綺麗ですね。ただ本当にそこに流れているのは日本の土着の宗教心であり、自然を崇拝したり、また神様にたたられたり、人間が神様をやっつけたり、神様にやっつけられたりする、そういう本当に神様と人間がごちゃごちゃになってるんですね。これまさに柳田邦男の言う明けぼの染め状態が、そのもののけ姫の中にありますね。で、死者がたたるというのもやはりこれは日本的、まあ、神道的な考え方ですね。死者のたたり、だからあの死んで変な死に方、非業の死を遂げたとか、人に殺されたとか、変な病気で死んだとかっていうと お祭りします。平将門だとか、変な死に方をした人はみんな祠を建てて祭りますね、神様にして。そしてお祭りすることによって、まあ、あなたは変な死に方したんだけど、こうやって神様にしてお祭りして立派な祠建てたんだから、たたらないで、たたらないでと言ってるわけなんですね。たたらないでくださいとお願いをしてる。で、今でも警察とか自衛隊とかで殉職された方は2階級特進しますよね。であれば合理的に考えれば、その特進させることによって遺族の方の年金の額が上がるということもあるんですけど、もともとはですね、これは死んだ人を祭り上げる、戦争の時なんかもそうですね、死んだ人を祭り上げるということによって、たたるなたたるなということの習慣の名残なんです。死者がたたるんです。僕はこれ前から言ってますけど、おかしいと思うんですね。僕が死者になったら、間違っても自分の子孫にはたたらない、隣の家のやつにはたたるかもしれないけど、自分の息子が受験で苦しん、孫が受験で苦しんでた隣のやつの鉛筆の芯を折るかもしれないけど、間違っても自分の孫やひ孫やその孫たちは大切にしますよ。だけど日本人の考え方ではたたるんですよ。おじいちゃん、あなたにはおじいちゃんのたたりがついてるとか、江戸時代に変な死に方をしたおばあちゃんがいて、そのあれがたたってるとかって言うでしょ。でみんなそれそのまんま真に受けて、その霊を慰めるんですよ。これ死者と聖者の世界は本当にシームレスなんです。死んだ人が影響を及ぼすわけでしょ。結局なんか死者が聖者に対して力を行使するわけですから、本当にこれは日本人らしい。でもこういう話を今私がこうやって話をしてですね、皆様お笑いになったりしていますけれども、おそらく教会に来られる前、あるいは教会に初めて来られる方は、それが当たり前だと思っておられたと思いますね。で、草葉の陰から見守ったりするんですね。これはだからいい方ですよ。たたらなくて、草葉の陰とかっていうね、これ神道的、日本的な表現ですね。黄泉っていうのも、これも日本語ですかね、神道的な言い方ですかね、黄泉とか。まあ、この話は長くなりますね。仏教の方はどうかと言いますと、仏教はやっぱりその死者はこれ輪廻ですね、六道輪廻、天、一番上が天ですか、次が人、それから修羅、餓鬼、畜生、違うか、修羅、畜生、餓鬼、地獄ですか。でこの6つが ありまして、でそのそれぞれに寿命があるんです。皆さんもご存知だと思いますけれども、でその階にいるときにいいことをすると、次に生まれ変わるときにはプロモートされて、特進になるわけですね。で生きている間にいいことをしなさいよっていう、まあ、教えですけれど、逆に悪いことをすると落ちちゃうと。生きている間に業つくばりで嘘ばっかりついている人は死んだら今度は犬畜生になる。ポチちゃんになったり、コロちゃんになったり、ミケちゃんになったり。でもコロちゃんになった時に野良犬のポチがやってきて、自分のせっかく得た餌だけれども悪いなと思ってポチに半分分けると、次に生まれ変わる時にはまた人間界になったり、それがあまりにも美しいと天に行ったりするんですね。でも天でも悪いことすると地獄にしたりするんですよ。これぐるぐる回ってると。輪廻転生ですね。これはでも日本人の人は割と多くの人はこれ信じてるんじゃないですかね。輪廻っていう生まれ変わってる。でもですね、輪廻転生でね、臓器食考えたら大変ですよ。ゾッとします僕は。この今だから逆に言えば臓器食すると次にいいとこ生まれ変わるかもしれませんけれど、その人の臓器をこうもらってですね、心臓とかもらってそして生きていくわけですね。でだから心臓は誰かさんの心臓で、なんか悪いことして畜生に落ちてしまうと。犬になった時の心臓は僕の心臓じゃなくて田中さんの心臓で、田中さんの心臓も畜生になると、そんなことがですね、輪廻の中で限りなく起こるわけですよ。だから一体人間がどうなっていくかね、分かんなくなっちゃいますね。で人間の死というものは単なるその生まれ変わりですよね。輪廻においては単なる生まれ変わりだから、まあ、それは死を恐れる気持ちを和らげることにもなりますけれども、でもその輪廻というものは信じてはいるけれども、まあ本当にそうだと心から信じてる人はそんなにいないと思いますね。いざ死ぬとなったら、ああ自分もこれで、天に行けるなとか思って死ぬ人はいないでしょう、おそらく。で広島秋元ですから、極楽浄南無阿弥陀仏っていうのは親鸞が唱えた教えですけれども、これは南無阿弥陀仏と唱えることによってこの六道輪廻から抜け出せるという教え、下脱する。雨ですか、雨になってきたけどお坊さんに聞いてください、ね、ところがですね、この六道輪廻から抜け出すのが南無阿弥陀仏ではありながら、やっぱり南無阿弥陀仏と信じてる人も信じてる人も輪廻の中にあるって言うんですよ、自分は、ね、でも親鸞は一回、これ一回でいいって言ったんです。一回でとにかく一回南無阿弥陀仏と唱えなさい。皆さんもどうか一回言ってみてください。もうそれで下脱ですから、六道輪廻関係ない、ね、本当ですよ。それで極楽浄土に行けるんですから。なのにですね、死んだ後で追善供養したり、まあ後で言いますけれども法要したり法事をしたりするんですよ。その必要ないんです。それぐらいありがたい教えなんですね、南無阿弥陀仏。ありがたい教えなんです。ここで終わったら僕の立場どうなるの本来はその、まあ、仏教はですね、実はそのお釈迦さんはご存知と思いますけれども、死のことは何も語らなかったんですね。死の起源については何も言わなかったと、これは仏教学者さんの人もそう言ってます。ある弟子が、死について教えてくれと、教えてくれなければ弟子にならないと言ったある人なんですね。で釈迦はそれに対して何も答えなかった。彼はあくまでも生きている世界を大切にした人です。生きている苦しみですね、四苦八苦、それから抜け出すために八正道なんか唱えてですね、そして、あるいは因縁の問題を唱えたりいろいろして生きている中で幸せになろうとした人ですね。死後のことなんか何も言わなかったんです。輪廻転生は実は釈迦よりも前の時代からあった土着の信仰の考え方だそうです。でも今は仏教界ではもう輪廻転生当たり前のようになってますけれども、で実は輪廻転生には一つの鍵がありまして、死んだ死後の命というのはですね、五章と言いますね。五章だからとかって言いますけれども、 49日間は猶予されているそうです。これは四十九日ですね。49日の執行猶予なんです。この49日間に一生懸命に仏法僧に使える、仏と法とお坊さんに使えると、本当はもう生きている時、まあ、もうひどい業つくばりのどうしようもない人だったんで、もう一気に地獄だったはずなんだけど、この四十九日に法要してお坊さんに一生懸命酒飲ましたりうまいもん食わしたり、してですね、やると地獄まで行かないで畜生ぐらいで止まるっていうんです。これ追善供養って言うんですね。でこの追善供養は実は四十九日で終わりませんで、その後またいろいろ話が膨らんでですね、本来は四十九日までだったんです、猶予期間は。その後輪廻の中に入っちゃってもですね、何年ですか、 7回忌とか何とか回避とかありましょう。15種類あるそうですね、あれ15も。でそのタイミングでやっぱり仏法僧に使えると、輪廻で地獄に落ちそうなやつがガキぐらいに戻れたりするんだそうです。でそういうことを日本の仏教は言ったんです。もともとこれインドや中国から来てるんですけど、インドの時は7つしかなくて、中国では9つで、日本では15に増えたそうです。いかに日本の坊主が儲けようとしてるかということですね。ね、でまあこんなこと言ったら坊さんに怒られますけれども、だけど本当に心ある仏教の学者やあれお坊さんはそう言ってるんです。日本の仏教は葬式や法事やその追善供養でついに腐っちゃったと。本来の釈迦の教え、仏の教えからも完全に離れてしまう。それからお盆ですね、さっきも出ましたけども、これはもともとは神道の霊が帰ってくるという考え方から来ているものです。それと道教ですね、今日は言いませんけども、道教というのがありまして、お中元ってありますよね、あれは道教の考えだそうですね。中国の道教、道教とか儒教とかよく似たような考え方で、まあ霊を重んじますからね。でそのお中元というのでそのお中元がどう、まあ、僕も詳しいこと知らないんですけども、なんか夏にやっぱりすると、そのことと霊が帰ってくるという神道の考え方が結びついてお盆ができて、で それをその追加是にするかのように裏盆経というお経を作ってですね、勝手にこれ創作ですか、裏盆経。裏盆経に何が書いてあるかというと、自分のお母さんがどうしようもないお母さんね、地獄に落ちて逆さづりになってた、ひどいお母さんのことも言われましたね、この人ね。それでお釈迦さんに聞いたそうです。どうしたらいいんですか。それじゃああなたはお坊さんを招いて宴会やりなさい、仏法僧に使え、僧に使えってお釈迦さんが言ったんだそうです。で裏盆経に書いてあるんです。でそうすることによってお母さんは逆さ釣りが普通の釣りになるか、あるいは地獄から抜け出すかして、助かるだろうと言ったというのが裏盆経に書いてあるんですよ。でそのことをまあ信じてるのかどうか分かりませんけどね、そのまま引き受けてしまって、今でもお盆になるとお坊さんが忙しくて、バイクで駆けずり回ってる、ね、で最後に儒教の話ちょっとしたんですけど、儒教は何で儒教の話するかというと、実は位牌っていうのがありますね。位牌、皆さんのうちありますか、位牌、お位牌、お位牌っていうのはですね、儒教だそうです。仏教でも神道でもなくて儒教だそうです。で儒教というのは、まあ、ご存知の方もあると思いますが、まあ、中国の土着の宗教というものの上に、まあ、孔子が特別な教えを垂れて出来上がっていく宗教なんですけれども、儒教において死というのはですね、この世からの決別で大変恐ろしいものと考えられていたそうです。そのためにですね、昇魂、再生儀礼というものが発達して、死んでしまった人をこう呼び戻す、なんとか死んだやつを呼び戻そうといういろんな儀礼が発達、儒教において発達したそうです。それで中国のお葬式って皆さん出られたことはないと思いますけど、テレビかなんかでご覧になったら分かると思うんですがね、お祭りみたいですね、ものすごい派手で、それでもうワンワン泣くんですよ。あれはですね、もう悲しいから帰ってきてちょうだいって泣いてるそうです。 もう死んでるんですよ。だけどもう死は悲しいものだから、なんとか帰ってきてもらいたいって言って、このみんなでワンワンやってやるそうですけれども、でやっぱりこの昇魂再生、魂をこの引き戻すためにですね、死んだ人の頭蓋骨をその人の孫の頭に置くという儀式を昔してたそうなんです。気持ち悪いですね。で頭蓋骨生で乗せるっていうのもちょっとやっぱり、抵抗があったので、その人の名前を木に書いてですね、でお孫さんの頭に乗せた。でそうすることによって、その人の魂をこの死者から蘇らせると。でこの名前を書いた木の板ですね、第一位は銀行の通帳とハンコ、ね、まあ、当然でしょう。と第二番目はね、位牌だそうですよ。今でもこの21世紀まであと1年半の時でも第二位位牌だそうです。不思議ですね。ほとんどの人は位牌がどういう意味を持っているかとかっていうことを知らない。でも位牌がなぜ大切と思います？もう死んでしまっている、そして骨は墓の下に、墓石の下にあるけれど、その位牌の中にその人の魂が入っていると信じて疑わないんですよ。だから何かその、とにかくまあ骨があれば、骨は気持ち悪いけれども、その人がの魂が乗り移るものが欲しいんです。位牌ってまさにそうですね。でまあ、以上この神道と仏教と儒教の話ちょっとずつしましたけれど、日本の宗教というとそれだけじゃないですね。もともとやはり日本の宗教は、まあ、柳田国夫さんなんか言ってますけれども、アニミズムって言うんでしょうかね、この全ての自然界のあらゆる事物に霊魂が存在するという、このアニミズム信仰というか、そして大自然信仰ですね、自然神、そういうものがあります。で死というものの考え方は神道においても仏教においても儒教においても先ほども話しましたように明確ではありません。どれも死についても、そして生についても、命の起源について教えている教えはどれもありません。お坊さんにどうして命が生まれたんですか聞いてみてください。それは輪廻だと。じゃあ輪廻の最初はどこなんだ、わからん、多分間違いない。輪廻っていうのはですね、ずっと待ってエンドレステープでしょ。エンドレステープのその最初のテープはどこから来たんだと僕は言いたいんですよ。輪廻ってずっと回ってるんですよ。それは分からない。そういう曖昧もことした世界を日本人は好きなんですよ。だけどその曖昧もことした死生観が好きで、その中にどっぷり使ってるから、今でもがんの告知を受ける人は、田原先生に聞いてみると分かりますけど、私の読んだ本の中では 20% そんなもんですかぐらいですかね。20% ぐらいの人しかがんの告知を受けない。さあお医者さんの方もしていいかなという気持ちもあるし、受ける方もまあちょっと困るという人もある。これだけ科学が発達して臓器移植やってるんですよ。脳死判定で臓器移植やってるのに、がんの告知は5人に1人しか受けない。なぜでしょう。死の問題は解決されてないんですよ。死というのは一体自分にとってどういうことなのかということがはっきりしてない。死が怖いんですね。死は恐ろしいもの、死は迎えたくないもの。だから神道が死者の世界と聖者の世界をシームレスにしたっていうのは、そういうふうにしておかないと死が恐ろしいわけでしょ。仏教においても輪廻転生そうですよね。まあ次またどっかに生まれ変わるでしょう。ここがすっぱりもうこれで終わりなんだと。聖書はその点はっきり、人間の命の起源は神にあると最初に言ってますね。こんな当たり前のことですけれども、神道においても仏教においても儒教においても道教においても、もちろん日本の土着の宗教においてもそのことは述べられません。だから自分の命のルーツがどこにあるかわからないし、そして自分の命がどこに行くのかということは日本人にはわからないんです。だから最初に言いましたけれども、そういうこの命とか死とかということがはっきりしないままで臓器移植だけやってると、 そういう技術的な科学的なところばっかり一人歩きしてですね、人間の本当に一番大切な死ということに向き合わないうちに、そういうことだけが先行してしまって、本当に人間の死は取り残されていきますよ。危ないです。聖書は死について、それは人間の罪によって人間が招いた結果である。しかし死は終わりではない。死んだ後私たちは存在する、霊において存在する、そして神の前に立たなければならない。そして私たちの人生の総生産を神の前でしなきゃいけない。死はその人の招いた結論、その罪の招いた結果であるし、そして死後の結果もその人のものです。だからいくら後から追善供養してもダメなんですね。ダメなんです。その人のものだから。そしてそれだけではない。人間は死んでから神の前に立たなければならないけれども、その罪から救われる方法として神が一人子イエス・キリストを与えられたと聖書は教えている。だからイエス・キリストを信じる者は神の 死を恐れる必要はない。死は新しい、全くこの朽ちていく肉体ではない新しい体を与えられる、神と共に歩む栄光の世界への入り口であるんだ。そう聖書ははっきり断言しているから、それを信じて死ぬんであればそれでいいじゃないですか。そう信じて脳死になったらどうぞ使ってください。私の体何にも、もう死んでしまったらもうこれもまあ本当これどうしようもない、みっともない体なんですけども、使えるものは全部使ってくださいと。目でも足でも心臓でも肺でも腎臓でも、ものですからね。これも魂は神様のところ行ってるんだから、そうはっきり言えますよ。だからそれはっきりしないでね。だからいや移植しちゃったら腎臓の魂は横浜の人に行くし、肝臓の魂は北海道の人に行くし、どうなるんだろうかな、お盆の時はどっち向かって呼べばいいんかな。いや本当でもね、そういうような、でそれも議論しないでやっていくでしょ。そうすると日本人って面白いですからね。それがもう当たり前になっちゃうと、まあ人間の体なんてまあそんなもんかなと、ね、本当軽く扱われる可能性すらあります。僕はそういう意味で非常に危険だなと思うし、また同時に今こそですね、科学が逆に人間に突きつけてきた疑問なんですよ。人間の命だけ、あとクローン技術とかあるじゃないですか、ね、牛をクローンで作る、生殖以外の方法で牛が生まれちゃう、ね、人間もできるって言うんですよ。恐ろしいですね。僕はもし神様を信じてなくて、牧師じゃなくて、あの科学者のチームの一人だって絶対人間やりますね。神を恐れなかったらやってみたいですよ。どっかでエルヴィス・プレスリーか、アインシュタインの脳がどっかに置いてあるっていうから、まあ信じますでしょうけれども、細胞、生きてる人の細胞をどっかでもらってきてですね、試験管の中で培養してね、内緒で育ててみる、どんなになるか。でも実際それやろうとしてね、イギリスの科学者が議会にかけられてやめろって言われたでしょ。やろうとしてるんです。多分やります、誰か、間違いなくやりますよ。北朝鮮だったらもしかしたら、もうやってるかもしれません、ね、キム・ジョンイルのクローンがもう5人ぐらいできてるかもしれない、生命っていうものはですね、本当に宗教でも正しい宗教ですね、終始一貫して矛盾のない正しい宗教というものが介在しないところで生命を扱うことをしてはならないんです。だから日本が戦争中にあんなに人間の命を軽々しく扱ったじゃないですか、ね、命は天皇のために捧げるとしたじゃないですか。 それはもう日本書紀に行けば人間なんてのはどうでもいいもんですから。天皇のためなら何だっていい。その時その時に便宜的に使われますよ。便宜的にいろんな宗教を持ち出して、いろんな考え方を持ち出してきて、都合のいいように使いますよ。その時の為政者の思いのままです。それは本当に危ない。ただ私たちは、まあ、だからといってですね、そのもう一回その脳死臨長かなんかのところへ文句言いに行くってわけいきませんけれどもね、まず自分たちはこの生の問題、死の問題をどう定義づけるか、自分の命はどこから来、どこに行くのかということをはっきりまず確認しておかなきゃならない。そしてその上でですね、もしそういう問題を持っている人や悩んでいる人や直面している人がおられれば、私たちは何を信じどう信じているかということをはっきり教えてあげる必要があります。まあ、できたとしてもそれぐらいの範囲と思いますけれども、でも私たちのそういう努力はこの国に必要です。日本人って本当に恐ろしいですから、何やるか分かりませんから。イエス様が、まあ、今日の御言葉はマルコの福音書の、まあ、これは本当にあの聖書の中の生と死の問題を語っているものの中でほんのごく一部ですけれども、人が死人の中からよみがえるときには、目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですとか言われましたね。人は死人の中からよみがえる、その時には目取ることも嫁ぐこともない、この世界の生きている世界とは全く無縁である、無関係である、そういうものは全く関係ない、天の御使いたちのようである、まあ、これちょっと前後時間がないので読みませんけれども、読んでおいていただいたらいいと思いますが、神は人間を作り、そして人間を長らえさせ、また永遠にこれをこう管理していらっしゃいます。そのことを知っているだけで、あるいは信じているというだけで、私たちはある意味で非常に幸福です。そう思います。その上でなら臓器移植でも何でも、僕は、まあ、ドナーカードまだ作ってないですけど、作って持っときたいなと思いますね。使えるものはどうぞ使ってください。まあ、うちの嫁さんちょっと嫌がるかもしれませんけど、そのパパのやつなんか小汚いから使ってもらえないとかですね、多分そういう会話どこの夫婦でも行われてるかもしれませんけど、だってもう死んだら魂神様と帰るんですからね。もう使えるものはですね、髪の毛一本まで使っていただきたい。きれいにこれを、いや、せめて死ぬ時ぐらいは役に立っていけたらいいかなというふうに。でもそう割り切れてね、割り切れて本当に移植してもらうならいいですけど、割り切れないではね、絶対それはその人はドナーカード残して死んだかもしれませんけどね、その人のおじいちゃんやおばあちゃんはね悩んでますよ、きっと、ね、お父さんお母さんも悩みますね、まあ、ドナーカード残して死んだからしょうがないけど、ね、あの子の魂はどうなってるんだろうか、ね、お位牌はどう書いたらいいのか、腎臓のない、なんとかなんて書くのかとか、ね、どういうお経をあげていいのか、輪廻の時はどうする、もう悩みますよ、ものすごく悩むと思います。私たちはそういうことがないというだけでも感謝して、大いに神様のために、また人のためにこの命が用いられて、そして死んだら神様のところに行くんですから、安心して死ねると、感謝であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、科学の発達進歩とともに人の命が人間の手によって作られたり、また奪われたり、またこの体がさまざまな方向に用いられていったりしておりますけれども、しかしこの国の人々は、多くの人々は人の命について、また死について知りません。答えを持たずに生き、 答えを持たずに死んでいく。何としよう、虚しい、また儚いものでありましょうか。主を感謝いたします。その中で私たちは聖書に出会い、自分の命は神がお作りくださったものであり、また神のもとに帰るということを信じることができている、この特権に感謝いたします。どうぞこの21世紀科学から突きつけられた大きな問題に、私たちはまたこの教会は、死を信じる者は大胆に答えを出していくことができるよう、またおそらくこのことで多くの人は悩み苦しむでしょう、ありましょうが、どうぞ主よ、そのような人々のところに私たちを使わして聖書の教えを伝えることができるようにお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。